日常の幸せに気づく30の方法。その1、太陽が昇るように先に目覚めたあなたはすでに勝者。目覚めると外はまだ夜明け前でした。外は外にある太陽が少々昇り始める時間です。なんてことないと思いますが、実は素晴らしいことです。太陽が昇るように先に目覚めたあなたはすでに勝者です。太陽より先に活動を始めることができたからです。この世で最も偉大な太陽に立っています。太陽に立つことができるなんてなんて素晴らしい一日を始めるでしょうか。朝から気持ちいいですね。早起きして太陽に立つと気持ちいい朝が迎えられます。早起きそのものが縁起のいい出来事です。朝から縁起がいいので今日も素晴らしい一日になるでしょう。早起きして太陽より先に活動を始める。日常の幸せに気づく30の方法。その2、メールを1通送るだけでプレゼントを送ったことになる。プレゼントを送るのは簡単です。メールを1通送るだけでいいのです。メールは小さなプレゼントです。メールを1通送るだけでプレゼントを送ったことになります。小さいですがプレゼントはプレゼントです。あなたもメールを受け取った瞬間嬉しい気持ちになりますね。だから相手も同じなのです。メールの内容は明るい内容を送るだけでしょう。現地世界に買いましたに込めたにつないようなおすすめです。相手を喜ばせる力があります。しかも物質のプレゼントは違い相手のものになりません。24時間365日いつでもどこでも送れます。携帯電話が発達したおかげで私たちはいつでもプレゼントを送る際に恵まれています。なんと素晴らしい時代なのでしょうか。仮に気持ちでメールを送り相手を喜ばせてあげましょう。用事がなくてもいいのです。用事がない方が喜ばれます。メールを送るならば思いのある優しい人なのです。いつもやる気のある人の隣に座れば、泡を生まれる。あなたの横にはどんな人が座っていますか。図書館なら懸命勉強している人がいるでしょう。会社なら懸命仕事をしている人がいるでしょう。ただ、そこにいるだけの人もいますが、実は自分のやる気に影響を与える存在です。隣に一生懸命になっている人がいると、自分も頑張らなければという気持ちになります。隣にいらっしゃる人がいると、自分も誘ってしまおうかなという気持ちになります。私たちは知らず知らずのうちに隣に座る人から影響を受けています。やる気をしたければ、やる気のある人の隣に座りましょう。図書館で座るならやる気になっている人の隣に座ります。職場で仕事をするならやる気のある人の隣で仕事をします。するとやる気のスイッチが何倍もです。やる気のある人の隣にいると、自分がやる気が出てきます。ということは、あなたもまた同じことが言えるのです。あなたがやる気になれば、隣の人もさらにやる気を出すでしょう。お互いにいい影響を与える存在になるのです。やる気のある人の隣に座る。日常の幸せに気づく30の方法。その4、汚れた手触りは顔を拭いても汚れてしまう。今使っているデッサウはいつ買ったものですか。覚えていないなら大変です。覚えていないことだからサイズ出ているということです。その顔を調べてみれば汚れが残っていて線も洗っているに違いありません。タオルは消耗品です。洗濯すればきれいになるとはいえ便利があります。何度も洗濯するにつれて汚れは落ちにくくなります。線も洗わない感触の吸水も悪くなります。私たちは朝起きるとまず顔を洗います。顔をきれいになってもデッサウが汚れていると意味がありません。繊細な顔を拭くタオルだからこそきれいなものが一番です。交換の目安は頻度によりますが1ヶ月に1回です。頻度は少し高めにしておく方がいいでしょう。汚れから拭いたいように汚れ前に取り替えます。きれいなタオルで顔を拭くと気持ちの良い一日が朝と起きるのです。1ヶ月に1回はタオルを取記念写真を撮ってもらうとき、人が作る症状が大きく不可能になります。無症状が笑顔です。不思議なことにどちらです。楽しい記念写真ですが、笑顔になるのは自然です。笑顔の症はいいのですが、問題なのは無症状の症です。笑顔になっても仕方ない表情をするのは面倒さっさと写真を撮ってくれと思っているのでしょう。気持ちは分かりますが、少し事務的です。無症状になると、後から記念写真を見たときに悪い印象が残ります。されていたのかな、つまらなそうだな、体調が悪いのかなと、ネガティブな印象を受けます。ここは楽しんでいても、見た目が楽しそうではありません。周りが笑顔になっているなら、無症状になっていると余計に孤立しているように思います。ならはずにされているように見えるのです。写真は残り続けるものです。一瞬の表情を油断した場合に無症状がずっと残り続けます。場合によってはずっと残り続けることもあります。写真を見るたびにこの人つまらなそうだなと思われることになるのです。だからこそ記念写真の表情は大切です。笑顔が一番です。たとえつまらなくても笑顔になるのです。笑ったときのシワも気にしません。シワはシワでも笑ったときのシワは出ないです。笑っているときだけはシワがあっても気になりません。人が見たときに一番良い表情に注意なのためシワがあっても気になりません。シワのようだから笑っている方は嫌だとまず写真を撮るときはにっこり笑顔になりましょう。シワを気にしないから笑顔になるのが一番いい笑顔です。笑顔になった写真もずっと残り続けるのです。記念写真を撮るときはシワを気にせず笑顔になる。日常の幸せに気づく30の方法。その6、実は3回の食事になっていませんか。一人暮らしの人や独身者には自炊が人気です。自炊とは自分で食事をすることです。自炊は節約になります。少し手間はかかりますが気分転換になると思えば楽しめます。食材を自由にやれるため健康管理もしやすいです。節約や気分転換のない健康にいいことでは自炊はいいことのように思います。しかしそんな自炊でよくあるパターンがあります。手3回の食事になりやすいことです。一人暮らしの自炊は自分しか食べません。自分しか食べないから最低限でいいやと悩みになりがちです。味も見た目も栄養バランスも無視しやすい傾向があります。徹底的に手を抜いて作った結果、手3回の食事になってしまうのです。心当たりのある人も多いのではないでしょうか。質素も1000を超えると忙しくなります。以下、自分しか食べないとはいえ手を抜きすぎるのはよくありません。手3回の食事では栄養状態に偏りになります。味も見た目も悪いでは出るにも出なくなります。腹を膨らませるだけが食事の目的ではありません。食事は心も膨らませるものです。食事は空腹感を満たすだけでなく、幸福感を満たす内容にすることが大切です。自分の中からこそ栄養バランスや見た目も心がけましょう。様々な食事を口にすることで食生活も華やかになるのです。自炊が3回の食事にならないように気をつける。日常の幸せに気づく30の方法。そのなら、お金のことはお金に聞くのが一番。買い物の途中、食べたらどうしようか迷うときがあります。欲しいけどお金も心配という微妙な瞬間です。買い物迷ったときは力強いに語られます。お札です。買い物迷ったときはお札を見ましょう。お札には人物が描かれています。お札に描かれている人物は無表情ですが、声は面白いのです。お札に描かれている人物の表情は時々変わります。もし、笑って見えるなら買いましょう。お札に満たしていますが、きっとうまく買い物ができるでしょう。もし、怒っているように見えるなら、買うのは控えましょう。お札に反対するなら買ってもきっと後悔するでしょう。あなたにはお札という心強い相談になります。お金のことはお金に聞くのが一番なのです。買い物迷ったときはお札と相談する。日常の幸せに気づく30の方法。その8、プレゼントをもらったときはその場ですぐ食べるのがはい、誕生日プレゼント。そう言って友人にプレゼントを渡したとき友人の反応が楽しみです。相手の反応を見るのはプレゼントを上げる楽しみの一つです。相手の好みを気にしながら時間をかけて選びました。きっと喜んでくれるに違いありません。喜んでもらえると苦労して選んだ甲斐があったと思い努力が報われます。ところがあまり残念なリアクションがありますありがとう、後から見てみますと言って空の中にすぐしまい込むのです。期待していたリアクションが流れません。がっかりです。相手の周りに何が分かりますがつまらないなと連れてしまいそうです。プレゼントをもらったときはその場ですぐ食べるのがマナーです。相手の許可を得られさえすれば1秒でも早く食べましょう。もし花を頂ければすぐ紙に入れましょう。手紙が添えられていれば相手の許可を得たらその場で読み始めましょう。その場ですぐ見るのは下品ではないかと思いますが誤解です。その場ですぐ見るのがいいのです。時間をかけて選んだプレゼントと相手はリアクションを見たっています。プレゼントを開けたときは中身が何であろうとまず喜びましょう。喜んだリアクションが流れると時間をかけて選んだ甲斐があったと思います。喜びを表現することがプレゼントに対する恩返しでもあるのです。プレゼントをもらったときはその場ですぐ食べる。日常の幸せに気づく30の方法。その9、落とし物を拾ったときこそあなたの教育のせいが試される。ふと園内で落とし物を目にすることがあります。どうやら誰かの落とし物のようです。落とし物を拾ったときどうするかです。この瞬間あなたの教育が試される瞬間です。こっそり自分のものにしようとしていませんか。ハンカチであろうとお金であろうと落とし物は落とし物です。どこかにも注意します。落とし物を拾ったとはいえ自分のものになったわけではありません。落とした本人が写真を持ってきたときになっていると思います。特に財布を拾うとやましい気持ちが湧いて冷たい気持ちになりますが悪いことは悪いことです。そもそも拾ったものを黙って自分のものにするのは法律上違法です。遺失贈与罪と言います。落とし物を店内で拾ったときはお店に届けましょう。街で拾ったときは交番に届けましょう。これまで受けてきた教育のせいから目に見える瞬間です。落とした本人の手元のものに喜びます。落とし物をきちんと届けると素晴らしい世の中になります。万が一自分が落とし物をしても手元に戻りやすくなります。そういう世の中になってほしいですね。落とし物を拾ったときは店や警察に届ける。日常の幸せに気づく30の方法。その10、アンケート用紙に感想を書けばあなたは神様になる。レストランで食事をした後どうしていますか。人には満腹になった。また来ようと心の中でつぶやいていることでしょう。どうせ知らなければ美味しかったねと楽しく語り合っていることでしょう。そういうものですが、もう一つ加えてほしい習慣があります。感想をぜひアンケート用紙に書いてほしいのです。レストランに行くとアンケート用紙が用意されています。テーブルの上や入り口付近にあります。アンケートを書くのはいいんですが、書いた方がいいです。友人と美味しかったねと話す時間とテレビの音も少しアンケート用紙に向けるだけです。どうせアンケートを書いても適当にしか読まれないだろうと思うのは大事です。実際アンケートは一時空読まれています。 しかも、関係者に届く際に情報が共有されています。社員、要員、求人などです。友人に話せば商品しか触りませんが、アンケートに書く関係者全員に触ります。不満があれば、アンケートに書いた方がいいです。大胆に書く姿勢ではないかと思いますが、レストランには貴重な意見です。アンケートを見て喜んだり、発見したりして関係者は安心し、サービスの向上に努めるでしょう。再び、意見があって、足を運んだ時にサービスが向上していることに驚きます。アンケートに感想を書くのは無駄ではありません。自分の心に戻っているのです。だからこそ、アンケート用紙に書かれた意見は貴重です。関係者にとって、天下の啓示のようなものです。アンケート用紙に感想を書けば、あなたは神様になるのです。サービスを受けた感想をアンケートに書く。日常の幸せに気づく30の方法、その11、脚力祭で世界に一周を果たした人がいる。旅行年齢は関係ない。ギネス世界記録には驚くべき記録が載っています。なんと、脚力祭で世界に一周をした人のことです。あくまで公共の交通機関などを利用して1ヶ月で世界に一周を達成した人のことです。旅行中はおよそ56,700キロに達しました。興味があるのはその人の職業です。なんと、大学教授をしていました。やはり、頭をよく探ることも大変な証明です。旅行中は南アフリカの玄関で行われた国際親睦会に参加したそうです。1ヶ月だけ旅行するのも大変ですが、世界一周は驚くです。世間では、年を取れば足腰が弱くなると言われますが、年齢により体力低下はありますが、本年次第です。夢を持ち、頭と体を良くした生活を送っていれば、年齢なんて関係ありません。戻しながら旅行なんて見ると思うのはまだ早い。客さん今はまだまだ頭です。世の中にはまだまだ知らない世界が広がっています。旅行年齢は関係ないのです。頭と体をよく使い、体力低下を防ぐ。日常の幸せに気づく30の方法、その12、小さなサプライズはポケットにある。小さなサプライズはどこにあるでしょうか。ポケットの中にあります。人間はうっかりするものです。ちょっとポケットに入れておこう。そう思ってポケットに入れたものを時間がたつとポケットに入れていることを忘れます。ポケットに入れたまま落ちる場合になるのはよくあることですね。何日か時間なしに久しぶりにポケットに入れたときには何か入っているぞ。となります。ポケットの中から見つかるものは様々です。小銭、文房具、コルクに入ったお菓子、大切な紙など、取り出してみると、そうだ、ポケットに入れたままになっていた。すっかり忘れていたと驚くことがあるでしょう。意外なものがポケットから見つかると、ちょっとした驚くと感動があるものですね。ちょっと笑ってしまうものが入っていることも少なくありません。小銭が見つかると、もともと自分のものに取り出した気分になるものです。きっと、今も身近なポケットには落ちされたお宝が眠っていることでしょう。さあ、ポケット調査に乗り出しましょう。ズボンのポケット、スーツのポケット、空のポケット、いろんなポケットに手を入れてみましょう。ポケット、膨らんだポケットなら近いんです。ポケットに入れたものを何か、何に違いません。そうだ、ポケットに入れたままだったね。と驚くはずです。小さなサプライズはポケットにあるのです。ポケットに手を入れて、入れたままになっているものに気づく。日常の幸せに気づく30の方法、その13、イライラしたときは青空という知らずに見たくない。イライラしたときゴミ箱を手放すのはよくありません。ゴミ箱が入ります。手込んだゴミ箱はゴミを捨てられなくなり余計にイライラします。悪循環です。イライラしたときに効果的なのは青を見ることです。青というのは鎮静効果があります。心を落ち着かせ冷静な気持ちを戻す効果です。ただし青は何でもいいわけではありません。パソコンやポスターの青では効果が小さいです。自然の力が止まっていないからです。私たち人間は自然から生まれた生き物です。メンズの青もできるだけ自然に近い青が最適です。ではどういう青がいいのかというと青空なのです。青空の青は特別です。この世で最も自然な青です。自然の力が止まっているためどんなにイライラした気分でも沈めてくれます。すなわち最も癒しの力が強い景色なのです。イライラした青空を見ましょう。何も考えず青空を一分間じっと見続けましょう。視界いっぱいの青空を大まかに見つけます。自然に落ち着くでしょう。青空の青は気持ちを落ち着かせる力があります。私たちは青空の下で生きています。つまり必ず落ち着けるのです。青空は私たち人間にとって欠かせないものです。青空という力強い中に今日も守られているのです。イライラした青空を一分間見続ける。日常の幸せに気づく30の方法、その14、手のひらの皺は人生経験の物語である。手のひらを見てみましょう。見てほしいのは手のひらの皺です。平凡な皺ですが、実はあなたの人生経験が見える部分です。人生経験が多くなると手のひらはたくさん出る傾向があります。物事熱心に打ち込むと手をよく使います。手をよく使うほど、おのずから手のひらも多くなります。気合を入れると手の力が入るため、おのずから皺も深くなります。勉強にせよ、仕事にせよ、スポーツにせよ、そうです。子供ではツーツーしています。人生経験が少ないため、まだ皺が少ないのです。一方、人生経験が多くなる大人の手を見るとたくさんの皺があります。皺が多いので皺の一つ一つが深いです。それだけ手をよく使っている証拠です。皺というのは皆さんのイメージをしやすいですが、手のひらの皺に限ってはないです。手のひらの皺は少ないより多い方がいいです。浅いより深い方がいいです。手のひらの皺の状態はあなたの上で頑張って生きているかを表しています。改めて手を見てみましょう。手のひらは今あなたの歴史です。これまで歩んできた人生経験がしっかり刻まれています。たくさん手を使い、たくさん皺を作りましょう。たくさん皺を上げては一生懸命に生きている私なのです。手をよく使い、たくさん皺を作る。日常の幸せに気づく30の方法、その15、最近投資はどう？という一言で友人は救われる。久しぶりに友人と会った時にぜひ口にしてほしいことがあります。最近投資はどう？です。語りてない人ですが、喜ばれることです。久しぶりに会うとテンションが上がるため、自分のことが苦手だと話しがちです。自分のことを話すのもいいですが、まず相手のことを尋ねましょう。相手の心情や体調を伺うのです。誰でも自分の様子を聞いてもらえると嬉しいものです。気に入ってもらうと愛されていると感じます。友人が自分のことを気にしてくれるのは些細なことでも嬉しいです。だからこそぜひ言ってほしいのです。最近投資はどう？という一言で友人は救われます。友情を再確認できます。会っていない時間が長くても離れた心の距離が一瞬で近づきます。言いたいことを言いやすくなり、会話の盛り上がりに違いありません。たわいない一言で喜ばれるのです。最近投資はどう？と尋ねてみる。日常の幸せに気づく30の方法、その16、時間は自分の振り返る時間。一生懸命でも自分の振り返る時間がないのはよくありません。夢中になりすぎると周りが見えなくなります。気づくと予定していた道を大きく脱線していることがあります。一日10分は自分の振り返る時間を持ちたいことです。この10分を確保することがあります。トイレの時間の活用性がいいのです。トイレの時は自分のことを振り返りましょう。トイレの中では最もリラックスした精神状態になります。一瞬心に余裕ができるため自分を振り返りやすいのです。仕事のこと、人付き合いのこと、人生のことを振り返ります。落ち着いているため自分の行いを冷静に見やすくなります。気絶の入った人間関係もトイレの中では反省しやすいです。仕事の間はトイレの中でよく思い浮かびます。トイレは用を足す場所であると同時に自分を振り返る場所でもあります。トイレの時間は自分の振り返る時間なのです。トイレの時間に自分を振り返る。日常の幸せに気づく30の方法、その17、いつも誘ってくれる人を今度は自分から誘ってみよう。今度一緒にコンサートに行こうよ。ごめん、ちょっと予定が入っちゃってるんだ。せっかくの誘いを知らないことがあってしまった経験は何でもあるものです。嬉しい誘いも戦略が入っていると断らなければならないことがあります。こんな時に断るのはとても心が痛く感じます。せっかく誘ってくれたのにその親切さに応えることができず悪いことをしてしまったのと感じます。先に予定が入っているなら知らないことがなければならないでしょう。ですがいつまでも罪悪感の抱いているのではなく今度は自分から誘ってみるようにしてみましょう。いつも誘ってくれる人に感謝して今度は自分から誘ってみるのです。誘ってくれる人が逆に誘われるといつも以上に喜びを感じてくれます。誘われても予定が入っているなら断ってもいいのです。そのため今度は自分から誘ってみるようにしていけばいいのです。いつも誘ってくれる人を今度は自分から誘ってみる。日常の幸せに気づく30の方法、その18、幸運はそばにある。よく言われる人と幸運になる。幸運はどこにあるのでしょうか。幸運はそばにあります。あなたの前です。目に見えませんが存在しています。幸運の手に入れた手を挙げましょう。すると波にある幸運の手のひらで掴みます。感触がありませんが近くしか実感がありません。先生が現れましたと聞かれた時に、はいと手を挙げましょう。誰よりも早く答えるチャンスが与えられます。誰か手伝ってくれる人はいませんかと助けを求められた時に私がやりますと手を挙げましょう。自分の存在を出すチャンスが生まれます。よく言われる人と幸運を掴みやすくなります。手を挙げられていいのです。たくさん手を挙げてたくさんの幸運を掴む。日常の幸せに気づく30の方法、その19、無愛想な人はあなたが笑わせるために存在している。知り合いに滅多に笑わない人はいませんか。何を話しても無表情、楽しい話をしても無愛想、そういう人と一緒にいても楽しくないと思います。しかし違うのです。笑わない人はあなたに挑戦状を送っています。どうだ、私を笑わせても笑わせることができれば上等だという挑戦です。無愛想な人はあなたが笑わせるために存在しています。滅多に笑わないなら笑わせる場合があるではありませんか。笑ってくれない人がいるからこそ自分の味が伝えられます。面白い話をして笑わせましょう。おすすめは最近自分が経験した失敗なんです。きっと笑ってくれます。たちまち仲良くなるのです。無愛想な人と笑わせてみる。日常の幸せに気づく30の方法、その10、すぐ仲良くなるのには時間をかけて仲良くなるのはもっといい。出会っても仲良くなれない人がいます。お互いの趣味や価値観が違っているためなかなか話が合いません。自分が読書が好きと言えば相手は読書が嫌いと言います。自分がアウトドアが好きと言えば相手はインドアが嫌いと言います。 自分は田舎の田舎の人たちと、今相手は都会の人たちと言います。どうも考えません。むしろ綺麗に接します。ここでどうするかです。すぐ仲良くなりたいだけで関係を切るのはもったいないです。すぐ仲良くなりたいが人間関係ではありません。時間をかけて仲良くなるのも人間関係です。神話なくても話を続けましょう。神話ない話を楽しもうと思えばいいのです。神話なくてもコミュニケーションです。つまり自分とは正反対の価値観を持っているということです。時間がかかりますが、神話ない間に相手のことが少しずつ分かり始めます。映画を見ていると微妙な展開に体がドキドキしますが、それと同じです。神話ない話もからドキドキすれば楽しめます。手作業しながら不思議な目の元には独特の興奮があります。時間をかけることで一味違った人間関係ができます。それもまたいい人間関係なのです。神話ない人と神話ない話を楽しむ。日常の幸せに気づく30の方法、その11、ときめきは神様からお告げ。神様は常にあなたの人生を応援しています。あなたに幸せになってもらうことが神様にとって一番の幸せです。ただし、神様の声は直接あなたの耳に届けることはできません。神様は別世界にいるため声を出してもあなたの耳に届かないのです。そこで神様は別の手段であなたに声を届けようとします。ときめきです。生活しているとあるときときめきを感じることはありませんか。強い感情が湧き起こり、胸の時を高めていることです。神様からお告げです。こうした方がいいよとあなたを応援しています。ときめきにしたらと物事がなく進みやすくなります。ある姿勢を見てときめいたらあなたは相性がいい人ですよという意味です。アイコンのアイコンにときめいたらあなたに必要なものですよという意味です。ボランティア活動を見てときめいたらあなたに向いている仕事ですよという意味です。お告げですから何らかの意味があります。ときめきにしたって行動すると運が良くなるのです。ときめいた方向に向かって行動する。日常の幸せに気づく30の方法、その12、出会った人の全てが運命の人。運命の人としてはどんな人を想像しますか。やはり自分の人生を変えてくれた人というイメージを抱くことが多いのではないでしょうか。確かにそういう運命の人といいますが、少し限定しすぎています。実はもっと身近なことです。運命の人は出会った人の全てを言います。現実を振り返ってみましょう。地球には何十億もの人がいます。地球の総人口に対して自分の短い一生で出会える人数は少ないです。きちんと連絡を取り合っている関係はさらに少ないはずです。少しでも生まれた時代のことに少しでも生まれた場所がないなら出会えませんでした。たまたま生まれた時代がさらにたまたま生きている環境が重なったら出会いました。なんという素晴らしい運命でしょうか。あなたと関係を持っている人は低い確率の中で出会うことができた人物です。宝くじよりはるかに低い確率です。無駄な出会いは一つもありません。全ての出会いは貴重な出会いです。だからこそ出会った人全てが運命の人です。あなたの友人も知り合いも好きだった人さえも全て運命の人です。これからも人間関係を大切にしましょう。自分の知り合い全てが運命の人であると気づく。日常の幸せに気づく30のこと、その13、おみくじの人は身を引き締めるように。おみくじの人と手を出しました。嫌だな、縁起が悪いなと思って終わりにしていませんか。ため息をついて暗い雰囲気になりますね。不吉な予感がしますが、ちょっと待ってください。今日の意を勘違いしています。今日はこれから悪いことが起こりますという意味ではありません。今日の本当の意味は気持ちを引き締めましょうという意味です。心に緩みがあるため、自分が悪いことを引き寄せやすい状態になっています。神様があなたに今日を知らせることで注意を促したのです。落ち込むことはありません。幸い今日聞いた時点でまだ悪いことは起こっていません。これからはあなたの行動をしないです。これから気持ちを引き締めて行動すれば悪いことを未然に防げます。それから何か引き締まった気持ちのおかげでより良い出来事を引き寄せることもできるでしょう。さあ、これからはあなたの心がけしないです。今日の意をきちんと読み取った行動を行わなければ大事にできるのです。おみくじで今日までは身を引き締めて行動する。日常の幸せに気づく30の方法、その14、安いチケットの売り切れるのは神様からのアドバイス。チケットの予約をしようとしたところ、安い席は全て売り切れでした。高い席ならいくつか残っています。なんだ、安いのがないかとがっかりするでしょう。実はこの瞬間が大切です。安い席が満席なのは神様からのアドバイスです。たまには高い席で贅沢しましょうという意味です。わざと安い席を満席にすることで高い席で誘導しようとしているのです。わざわざ神様がセッティングしてくれたのですから、できるだけ指示は従いましょう。神様のセッティングですから何かいい出来事が起こるでしょう。今までは正直なサービスを受けたいい運転感になるはずです。新しい出会いがあるかもしれません。質の高いサービスを受けることでいい思い出もできるでしょう。少しが予算なオーダーしてもいいのです。お金がもったいないことより貴重な経験を成すほうがはるかにもったいないことです。予算のオーダーした分はまた明日から仕事を頑張り稼ぎがいいのです。失った時間は取り戻せません。失ったお金は取り戻せません。神は人生です。予算の都合が少し高いサービスを受け人生の質を日常の幸せに気づく30のこと、その15、服が古くなるのは素晴らしいこと。服は消耗品です。服を何度も着ているとだんだん古くなります。お気に入りをよく身につけますから古くなりやすいです。今世界に物があるなったり、弾力を失ったりします。服が古くなるのは残念なことではありません。素晴らしいことです。服が古くなったのですから、十分に愛用した証拠です。それだけ愛用できれば服も喜んでいるでしょう。ただし、古くなった服をそのままにするのはよくありません。人の世代交代があるように服も世代交代があります。服が古くなれば世代交代が大事です。お気に入りの服は一定の役目を終えました。古い服は感謝をしながら処分して新しい服を買いに行きましょう。古い服を処分するから新しい服を買う余裕になります。定期的に服を買い替えるから時代に合ったファッションを身につけられます。ファッションセンスも磨かれるでしょう。今までよりもっとお気に入りの服に出会えるかもしれません。服が古くなるのは素晴らしいことなんです。お気に入りの服日常の幸せに気づく30のこと、その16、幸せは空中に浮いている。幸せはどこにあるでしょうか。幸せはどこにでもあります。幸せは空中に浮いています。目に見えませんが、あなたの周りにたくさんあります。不幸な人はよくため息をつきます。不幸だからため息をつくのではありません。ため息をつくから不幸になるのです。息を吐いたとき、自分の幸せが外へ逃げているのです。ため息をつくためならたまに深呼吸をしましょう。深く大きく息を吸い込みます。その瞬間、空中に浮いている幸せが自分の中に取り込まれます。深く呼吸をすることで、今すぐ気持ちに変化が現れます。見られたことが落ち着きます。疲れが取れます。やる気も出てきます。大きく息を吸い込むと明るい気分になるのです。今すぐ深呼吸をしてみましょう。これは幸せになりました。たくさん空気を吸うことで幸せになるのです。深く息を吸って空中の幸せを取り込む。日常の幸せに気づく30のこと、その17、年前は1日まで最も大切な時間の一つ。年前は一日の中で最も大切な時間の一つです。勉強中や仕事中も大切ですが、年前はもっと大切です。年前に何を考えるかで睡眠の質が変わり、翌日の行動まで影響するからです。寝る直前に考えたことは夢に強く影響します。年前に深いことを考えると悪い夢を見ます。人が眠っている時は眠睡眠と、眠睡眠の90分周期で行動を繰り返します。夢を見るのは眠睡眠中です。7時間の睡眠をすれば眠睡眠の4、5回見ることになります。時間にすると3時間ほど夢を見ていることになるのです。年前に深いことを考えると悪い夢を見てなさいます。最後は遠くに寝起きが悪くなるのです。次の日は朝から落ち込んだ気分になり、元気が出る1日になってしまうのです。年前に考えるなら明るいことです。次の日好きなことができることを想像するのがポイントです。好きな人に会えること、仲良い友人と会って話ができることを好きな方が夢ることなのです。楽しい気分にしながら寝るようにしましょう。明るい気分で寝るといい夢が見られます。睡眠の質が向上して疲れも取りやすくなります。寝起きも気持ちよくなり、元気が出やすい1日になるのです。明るいことを考えながら寝るようにする。日常の幸せに気づく30のこと、その18、今日はいい一日でした。家族が無事だったら、今日はいい一日でしたね。なぜ今日はいい一日だったかと聞きたいのでしょう。家族が無事だったらです。家族が無事だったらで今日はいい一日を言います。家族は人生の土台です。最も大切な人間関係です。家族が良いで人生を支えられ、心も体も元気になります。家族が無事に生きているだけで幸せです。突然ですが、お父さんやお母さんに何かプレゼントを送ってみましょう。些細なもので十分です。親が運動したもっと鍛えたら間違いものを見せたら買ってきたと言えばいいのです。突然のプレゼントは最も嬉しいものの一つです。思いやりのある子供を持ったと喜んでくれるに違いません。家族に突然のプレゼントを買って帰る。日常の幸せに気づく30のこと、その19、今日はいい一日でした。命があるから、今日も一日の終わりを迎えようとしています。お疲れ様でした。今日もいい一日でしたね。なぜいい一日なのかと聞きたいのでしょう。命があるからです。いい一日とは特別嬉しい出来事があったときではありません。命があるだけでいいのです。自分にあることもなく、怪我をすることもありませんでした。山に倒れることもなく、遠いのにあることもありませんでした。一日を無事に過ごせたおかげで今命があります。命があるおかげで明日を迎えることができます。ほっとします。おかげで明日も友人に会えたり、美味しいものを食べたり、好きなものを読んだりできます。命があるだけで幸せです。これだけで十分にいい一日です。命があって今日を終えることに感謝する。日常の幸せに気づく30のこと、その30、明日はいい一日になりそうです。好きなことができるから。明日はいい一日になりそうです。好きなことができるからです。私たちが明日を楽しみにするのは好きなことをするためです。美味しい食事を味わいます。好きなことを読みます。仲間に友人と会話ができます。好きな人に会います。好きな人に会います。好きな勉強や仕事ができます。好きなことが一つでもできるなら明日が楽しみと期待できます。長生きは絶対にした方が得をします。 長生きができることを好きなことをできる時間が長くなるからです。長生きすれば名古屋、金馬の顔になるでしょう。長生きをするために健康に気を使いながら一生懸命に生きましょう。長生きできればもっともっと好きなことを楽しめます。明日の天気予報は雨でもあなたのことならば快晴です。命があり、無事に明日を迎えることができる限り、人生は毎日が快晴です。きっと明日もいい一日になるに違いません。おやすみなさい。いい夢を見てください。好きなことができることを楽しみにしながら明日を迎える。日常の幸せに気づく30の方法、まとめ、その1、早起きをして太陽より先に活動を始める。その2、いつも明るいメールを送ってみる。その3、やる気のある人の隣に座る。その4、1ヶ月に1回はタオルを取り替える。その5、記念写真を撮るときは違う気にせず笑顔になる。その6、実際に3回が食事にならないように気をつける。その7、買い物に迷ったときはお札と相談する。その8、プレゼントをもらったときはその場で座る。その9、落とし物を拾ったときは音声や警察に届ける。その10、サービスを受けた感想をアンケートに書く。その11、頭と体を良くしたい体力成果をする。その12、有名人の孤独を理解する。その13、言い出したら青空を1分間見続ける。その14、手を良くしたい、たくさん芝をする。その15、最近調子はどう？と尋ねてみる。その16、トイレの時間に自分を振り返る。その17、いつも誘ってくれる人を今度は自分から誘ってみる。その18、たくさん手を挙げてたくさんの声をつかむ。その19、無愛想な人と笑わせてみる。その20、噛み合わない人と噛み合わない話を楽しむ。その21、ときめいた方向に向かって行動する。その22、自分の信頼すべき運命の人であると気づく。その13、おみくじで今日までは身を引き締めて行動する。その14、安いチェックが売りなら高いチェックを安く。その15、お気に入りの服が売れなら新しい服を買いに行く。その16、深く息を吸って空中の幸せを取り込む。その17、明るいことを考えながら寝るようにする。その18、家族に突然のプレゼントを買って帰る。その19、命があって今日を得られることに感謝する。その30、好きなことができることを楽しみにしながら明日を迎える。